京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは東本願寺小生編帰国亭でファッションショーがありましたですね。
はい、そうですね。東本願寺小生帰国亭、まあ、名前だけはね聞いたことあるっていう方多いんじゃないかと思いますけれども、
ね、国の名称ですね。は
い、ちょうど烏丸通りに面して東本願寺ございますけどね、はい、その東本願寺の東側に、まあ、別邸とも言うべき通称帰国亭小生園がね あるんですね。
あそこはの下数屋町通り愛の町東ヒルというところですね。
そうなんですよ。まあ、先日とあるファッションショーがそこでございまして、ね、はい、私行ってきたんですけど、まあなんせその広いこと広いこと。
そうですよ、うん、約1万600坪だそうです。
ね、まあ、東本願寺もね当然大きいですけれども、あの場所にあれだけ大きな庭とですね建物があるというのはまずもってびっくりしましたですよね。
そうですよ、池泉回遊式庭園が、うん、あんな街中にあるんですよね。
そうなんですよ。この帰国亭というのはですね、まあ、あのカラタチというですね、はい、まあ、植物を主題として植えてまして、このカラタチの音読みが帰国っていうんですね。木片、うん、にこうなただっていうのはこう、
ただ今のただですね。
そうね、はい、ただ今のただで穀物の穀なんですけども、はい、まあ、私たち京都人間は帰国亭と言ってるんですけど、正しくは、まあ、小生園という名前がね、はい、ついてるというところなんですけれども、もともと将軍家光さんからね寄進を受けて、
ね、う
ん、これが出来上がったらしいんですけれども、ね、
石川定山の、ね、趣向を取り入れて作庭がなされたということなんです。
たくさんの植物もありますしね、うん、まあ、何より驚いたのは、まず何が驚いたって、まあ、庭園整備料と称して500円払うんですよね、入り口で。
そうなんです。
そのもらえるパンフレットが500円以上の値打ちのあるパンフレットで、
めちゃくちゃいい写真集のような
そ,
う
それを片手にこう庭と建物を巡り歩くっていうね、
最高でしたよ。
なかなかねこれ他のお寺では味わえないような、はい、ひとときというかね。
なんか私が行った時は、うん、ちょっと場所が離れてるからかわからないんですけど、はい、ほぼ貸し切り状態で見られたんですよ。
そうなんです。
これがまた贅沢でしたね。
うん、そういう意味では穴場といえば穴場ですよね。
穴場です。
東本願寺の方はね観光客たくさんいらっしゃいますけれども、この帰国亭はこの庭と建物をゆっくり見れますし、例えば京都タワーとかも見えますしね。
そうなんですよ、
庭越しに。
そしてあの街中なんですけど静かなんですよね。
そうですよ、なんて言ったって1万坪ですからねだから最近流行りのねこのインスタスポットとかでもいいかなと思うんですけどね、はい、うん、このファッションショーというのがですね、亀田和明さんという方がいらっしゃいまして、これねパゴンっていうですねアロハシャツ共有前の、
ね、
これをね、はい、手掛けてられるデザイナーさんなんですよね、はい、でこちらでその帰国亭でですねファッションショー、新作のファッションショーがあって見てきたんですけど、これまたきらびやかで。
どんな感じだったんですか？
うん、もともとアロハシャツって僕たちハワイの着物だと思ってましたけど、はい、話を聞きますとね、日本のハワイに移住した人が、
はい、日系の方ですね。
そう、日系の方が持っていた着物をほどいてシャツに仕立て直したのが、はい、これアロハシャツの始まりなんです。
そうなんですよね、うん、だから着物が最初から始まって始まりなんですよね。そうなんですよ。
だから今その着物の柄みたいなこう派手派手しいねアロハシャツイメージしますけれども、もともとはこの着物のデザインがルーツということで、まあ、共有前とも非常に馴染みがあるというようなところなんですよね。で共有前というのは染め物ですからね、はい、こうシルクスクリーン版画みたいな技法で色を重ね合わせて柄を作っていくんですけれども、
手がかかってますよ ね。
リンパをモチーフにしたものとか、大きな、ね、お花の柄をモチーフにしたものとか、
はい、
もうその大胆とそのモダンが融合したようなね、すごいファッションショーでした。まあ、モデルさんも綺麗でしたけど ね、
はい、そしてパゴンさん今年ではなんか創業100周年だそうですよね。
そうなんですね。お店としてはですね、祇園の、切り通しと呼ばれる石畳のところとか、は
い、素敵なところにありますね。
そうですね、あと五条西王子西行ったところのイオンモールの真向かいにね、パゴンって書いてあるこう亀のマークが まあ、亀田さんから亀なんですけども、はい、印象的なお店を構えてられるんで
ね最近だったらね、うん、あの京福電鉄の嵐山駅に着物フォレストっていう約600個の友禅ポールがあって、ね、うん、この柄がなんとパゴンさんなんですよ ね、
嵐山駅もね新しくなって、その列柱みたいなのがね立ってる、
そうなんです、
あれがそれぞれ色とりどりでね、幻想的と
竹林のような感じです。これもインスタ映えのするスポットなんですよ ね、
だから要はこの亀田さんね、京友禅の伝統とこのモダンデザインですね、はい、モダンアート、これを見事に融合させてね、あの使われてまして、我々も先日やらせてもらった松栄堂さんの博物館でね、展示をねさせていただいたり
とか、そうですか、
うん、いうようなことを、まあ、あのさせていただいてのお誘いだって言ってきたんですね。
帰国亭でのファッションショーということでした、うん、そしたらお座敷でのファッションショーだったんですか。
そうなんですよ、畳のところにですね、毛線引いたりして、こ う、 うまく音とあの光を演出しながらね、あの新作をこう披露していただけるんですけど、
まあ、帰国亭の中でたくさんの建物ありますけど、その中でも老風亭ってとこでされたんですよね。
そうなんですよ、まあ、いわば一番メインのところですよ ね
慶応元年に建てられたというところです ね、
そうなんですね。この帰国亭というのはね、実はあの源氏物語の主人公光源氏がね、
そうです、
あの住んでたモデルになってたんじゃないかという
源の徹ですよ。
そうなんですよ、まあ、諸説あるみたいですけれどもですね、はい、この、まあ、物語の光源氏の住居は六条院で、この源の徹が住んだ場所も六条河原院と呼ばれてましてですね、まあ、非常にこう似つかってるんじゃないかということで、実は光源氏のモデルではないかと、
ね、そうですね、なので庭園の随所にね、鎌倉時代の塩釜の長寿橋とか、うん、宮本徹のゆかりのねものを、ただの塔などもね立ってましてね、
そうなんですよね、
それを見つけて歩くのもまた楽しかったですね、
うん、です、建物はね何回か燃えてしまってるのでね、明治時代の建物とかになってるのもあるんですけれども、はい、この庭園のおっしゃるように供養と灯籠とかですね、はい、長寿鉢塩釜っていうのはですね、これゆかりのものではないかということですね。これ源の源氏ファンにとってはですね、
たまらないですよ ね、
またね、おーっていうところですよ ね、
過去ね、浜栗御門の兵などで2度にわたって焼失してる場所なんですよね、こちら。
そうなんですよ、
でもよくぞここまで再建されたなって思いました、
ね、あとね、僕が目を引いたのは石組みですよね。あのね、まあ、いろんな石垣あるんですけれども、玄関入ってすぐ正面にあるところのこの石組み、これね、
変わったたデザインで、ね、
どう言ったらいいんですかね、こう羊羹みたいなでっかい長細い石がですね、斜めにドカーンと乗ってるわけですね。
だいたい石垣っていうのは同じような石を重ねているもんなんですが、
そうなんです、
丸い石臼のようなものが入っていたりとか、
そうだからね、いろいろなこう石を組み合わせて、このデザインはまた大胆でね、昔の人よく考えたなと思ったり、
高い石垣っていうんですよ ねこちら、
あと秀吉が築いた踊りがあったりね、
ありました。
あのなかなか踊りもまあ北の天満宮の中にちょろっとありますけれどもね、もうリアルで見えることはないですのでね、この踊ったりとか本当見どころ満載で、
そうなんです、うん、それがね丁寧にね入り口でいただけるパンフレットに全部写真付きで載ってるっていうのが、
そうなんですよね、
またありがたいなって思って、
だからね、先ほど申しましたけど植物の数も多いですから、四季折々の花がまた花盛りでございましてね、
そしてお茶席もたくさんあるんですよね、
うん、たくさん建てられてますです、
ね、
はい、ですのでね、まあ小生なかなかね、行かれたことないかもしれないですけど、これぜひ、ね、おすすめスポットですね。
もう私も本当にぜひ行ってください、はい、私初めて行ったんですけど感動でした、
はい、というわけで今日は小生帰国亭のお話をお届けいたしました。
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております、はい、ありがとうございます。収益マンションの計画を考えていますが、うんうん、どういったところに気をつけたら良いでしょうか、ね、ということです。ありがとうございます、まあ、
収益マンションといいますと、例えば学生さんがね住むようなワンルームマンションとか、はい、ご家族が住むようなファミリーマンションとかね、まあ、多分そういったことだと思うんですけれどもね、まあ、10年20年前から比べるともう格段の進歩を見せてますよね、賃貸マンションもね。
どういったところが違うんですか、
まあ、例えばね、私たちその収益マンションの設計とかさせていること多いんですけど、まずもってこのインターネット無料とかね、そういうところが学生さんにはあのポイントとなるんですよね。
時代ですね。
だからね、僕らの時の、まあ、学生マンションって言ったら、まあ、俗に言う3点式ユニットバスって言いましてね、お風呂の中にトイレがついてるようなものとかね、さらに僕らが学生の時古く見たのは共同便所とかもありましたし、
はあ、今時ちょっと難しいですね。
今時そんなんないですよ、共同便所、共同台所、
共同お風呂
ですけど、だからその三点式ユニットバスでもほぉ言うてたんですけど、今は分かれてて当たり前ですからね、その風呂場とトイレが分かれてて、洗面所もきっちりある、はい、洗濯機もちゃんと置けるっていうのはね、
洗濯パンもある、
そうなんですよ、まあそういうのはね当たり前の話だけど、例えばインターネットもそうですし、あと最近のキーワードとしては宅配ボックスですわ。
宅配ボックス、
あのね、みんなアマゾンとかなんや楽天とかで物買うでしょ。
ああ、そう、
あで不在通知でこう取りに来てもらうのが嫌だからこう宅配ボックスをつけて
コインロッカーみたいなとこですか。
そうですそうです。でそれをこう商品を入れてもらってやるっていうのがこう人気なんですよね。
時代だ。
そうでしょで逆にもう固定電話とか一切引かないですから、ね、携帯だけっていうような時代になってますからね。
そうか。
だからどんどんどんどん進歩してるのと、あとはあとオートロックですよね。
あ、オートロックね。
オートロックもその収益マンションで、まあ、新築にはもうつけてきますし、あとは追い焚き機能って言いましてね。
追い焚き機能、
お風呂の。そうです、まあ、普通の家やったらまあつけること多いんですけど、なかなか収益マンションでつけることもないんですけれども、そういったまあ先進的な機能をですね、どんどんどんどん取り込んでいくっていうのが実はね満室になっていくんですけれども、
お風呂とトイレっていうのはどうなんですか、うん、分かれてるんですか今は。
分かれてるのが人気ですよね。
やっぱりそうですよね。
そうですそうです。
ホテルで泊まるときはやっぱりそこをチェックしますもんね。
そうしますよね。だからそれがもう当たり前でわざわざっていうところですが、僕は昔一人暮らししてたところはお風呂とトイレが一緒だったんで、もうトイレに座って体洗ってましたね。
そう、女子からすら考えられない。
洗うとこ普通多分
それ椅子じゃない。
そう、普通お風呂の水抜いて多分洗うんでしょ。
そうですよ、
うん、ですけどね、もうトイレに座ってましたから
めちゃめちゃ
めちゃめちゃですよそんな。だからね、まあ、そういう意味で、まあ、これから収益マンションを考えられるにはね、やはりその一昔前の価値観ではそのダメなので、その学生さんとかファミリーさんが何を望んでるかっていうのをね、うん、毎日ゴミ出せるとかいうのも大事なポイントなんですよ。
それはやっぱりリサーチされるんですか。
ですね。で僕もこういう仕事やってますから、そのトレンドっていうのは常にね情報として入ってきますから、はい、もう今やるんだったらこれでしょうというような話で、まあ、時代を先取りした人気のあるマンションを作っていくっていうのもねポイントですよね。
例えばその壁紙の色が今何色が流行ってるとか、うん、そういう流行りすたりってあるんですか。
そうですね、まあ、白一色がベーシックなんですけど、例えばアクセントクロスって言いまして、ポイントでこう差し色、明るい色入れてみるとか、うん、場合によってはそこだけその新しく入ってくる入居者に選んでもらうとかいうのもあれですし、あとね実は東京ではですね、そのゴージャス仕様にして家賃を高く取るっていうね、うん、マンションも出てきてるんですね。
ゴージャス仕様、
うん、まあ言うたらお城みたいなもんでさ、こうキラキラでシャンデリアあったりとかその大理石あったりとか、ほんで普通のワンルームマンションで、まあ、例えばね、京都やったら6万円のところをこう10万円取ったりとか、
うん、ちょっとお姫様気分になれるわけですね。
だからね、そういう、ね、ターゲットもあるのでね、まあ、そのご質問の方がね、どんな収益マンションの話なのか分かんないですけれども、相続対策とかね、税金とかも大事ですので、はい、大きなお金が動きますからね、そのあたりまだ専門家にご相談いただいてということにはなろうかと思いますよね。
はい、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、はい、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は知られざる、まあ、京都の名所源氏物語ゆかりの地、
はい、
小生帰国亭のお話をお届けいたしました。
素晴らしいところです、はい、ぜひ行ってみてください、
は
い、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。